2020年9月13日、ただいまから礼拝を神様にお捧げします。どうぞ立てる方はお立ちください。前奏を持って心を静めましょう。95編1から3。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは賛美しましょう。賛美60番、雨土こぞりて。神様は私たちにお祈りをするときはこのようにお祈りをしなさいと言われました。主の祈りのところをご一緒にお祈りしましょう。賛美歌の黄色いページのところに、載っていますので、そのところをご覧ください。主の祈り。
天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。 我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許さない。我らを試みに合わせず悪より救い出したたまえ。国と力と社会とは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
それでは司会者が一言お祈りをさせていただきます。天地創造の主なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。今朝もこのようにして神様の憐れみによって導きによって共に守られて主の御前に集い、神様を礼拝し賛美することのできる特権を与えられましたことを心から感謝いたします。しかし様々な事情によってこのところに集えない方々が多くおられます。病の中におられる方々、また様々な問題弱さの中におられる方々、しかし全てのことを神様は知っておられます。なぜならば私たちは主の御手によって作られたものだからです。どうか神様はそのように弱さの中に会える方々、また様々な問題を抱えている方々も多くおられます。また世界中にコロナが蔓延しています。様々な病の中におられる方々も多くおられます。また世界的に天災天候異変が起こっています。大雨火災地震、どうか神様の御心を私たちは知ることはできません。しかし全てのことを神様は知っておられます。どうか神様、救われた私たちであっても弱さの中に陥る時があります。どうか神様、そのような私たちを憐れんでください。また主の御手が直接あてがわれて癒しと慰めと平安が与えられますように神様導いてください。また今朝は特別に菅原先生ご夫妻をこのところにお送りくださり心から感謝いたします。どうか神様、菅原先生ご夫妻の特に健康をお守りください。また今朝も御言葉の解き明かしをされる菅原先生の口ぶりを整えて神様の御言葉を大胆に力強く述べ伝えることができますように神様導いてください。また聞く私たち一人一人も霊と思うことを持って神様の御言葉に聞き従うことができますように、またその御言葉を通して癒しと慰めと勇気が与えられますように神様導いてください。どうか神様、この礼拝の時が始めから終わりまで祝福がありますように、特に偉大なる神様の栄光が大きく表される礼拝の時とされますように導いてください。 すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それでは賛美しましょう。賛美歌428番、キリストには変えられません。新聖歌の黄色いページのところに載っていますのでご覧ください。 それでは一信条、我は
天の福音師全能の父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の死よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえ、賢い光りて生けるものと死にたるものとを騒ぎたまおる。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、生徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしめの命を信ず。アーメン。
それでは聖餐式をしていただきます。
それでは賛美しましょう。46番1節からじゃあ3節まで賛美し、聖餐式の終わりの部分で4節を賛美することにします。聖餐は主イエス・キリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事をとるとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり、贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今主の御前に自らを深く帰り 悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の計略の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。招きの言葉。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエス・キリストを信じ、バプテスマを受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っているものは、すべてこの聖餐に招かれています。いずれの教会にであっても、同じ信仰を告白している方は、共に媒参されますように。まだ信仰を告白し、バプテスマを受けていない方は、聖餐を受けることは控えるべきであります。救い主イエス・キリストを信じ、バプテスマを受け、聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと祈ります。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の見苦しみと深く覚えさせてください。今このパンとこの杯を聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血を受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし、共に福音の証に生きるものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
この後トムさんを、 私たちの主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰と感謝を持って心の内にキリストを味わいましょう。続いてブドウジュースですけれども、炭酸していただきます。私たちの主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。信仰と感謝を持って心の内にキリストを味わいましょう。先ほどの46段の4節を賛美しましょう。神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより、喜びと感謝をもって教会に仕え、 御言葉を述べ伝えることができますように、再び主が来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
これで聖餐式終わります。
それでは今月の歌賛美しましょう。474番、主が私の手を。 マルコの福音書2章1から10人それではお読みします。マルコの福音書2章1から10人数日経ってイエスが再びカペナウンに来られると家に来られることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。彼は4人の人に担がれていた。彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中央の人に、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜している。神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのイエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どっちが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方は知るためにそう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がりすぐに寝床を担ぎ皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だかって見たことがないと言って神を崇めた。このところから菅原先生より、彼らの信仰を見てと題して解き明かしをしていただきます。
お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたが礼拝の主であり、私たちの真心から捧げる礼拝をすべて受け入れてくださることを感謝いたします。聖餐式に続いてあなたの御言葉を共に読み、また心に蓄え、そして聞くだけの
ものでなく、聞いて行う幸いの中に、ここにおられるお一人お一人を、またこのオンラインで、あるいは礼拝に参加されている方々をも同じように祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。栗原牧師が転任なさったということで、4月から小さなものも礼拝の中に私たち夫婦で加えていただき、感謝しております。おそらく今月で、そうした奉仕も終わると思いますけれども、車で来ても30分、バスで来ても40分ぐらいの近くにおりますので、そんなに、寂しいという思いはありません。2年ほど前、山形で50周年の記念礼拝があり、招かれていきました。そしてその時はお会いする家内は少なくともあんまり行ってなかった。23年ぶりぐらいに礼拝に行きました。私はもう少し兄の葬儀なんかもあって行ったりしたんですけれども、そこでお会いする人とわずかな時間なんですけれども、おそらくこの地上においてお会いできる、許されている最後の時かな、そんな思いで、お互い顔を見合わせたりしながら、その時は両隣の、クリスチャンじゃないけれども、かつて交わりの中にあった方々も加わってくださって、そういう別れの時を持ちました。80になって、この中で男性で一番上なんでしょうか、でも私を高校時代から導いてくださった恩師は80になって招かれて、今と関東の方でまだ現役でご夫婦で頑張っております。年賀状だけの交換しかないんですけども、その中にお互いに、許されているところで頑張りましょうなんて、そう言われると、あとはもう私とほぼ10年違うんですからね、そういう言われると、これからもっともっといろんな機会に御言葉に使えていけたらなとこう思っております。今日は聖餐式を先に行いましたので、時間的な制限の中にありますが、まあ俗に言うワンポイントのメッセージをしたいという願いがあります。司会者に読んでいただいたこのマルコの福音書の2章は、同じようにルカの福音書とかマタイの福音書の9章、ルカの福音書の5章にもあります。前の時も同じようなことを言いましたけれども、この3つの福音書の中に取り上げられているので、それを共に読んでいくと、一人の人では表しきれなかった、そういう、イエス様と弟子たちの行動というものを見ることができます。前に、5000人の給食の時も、3つの福音書だけだとその提供者が誰なのかわからないけれども、4つの福音書見ると、これがもう少年だった、しかも誰でもが手にする職に預かるお粗末な、ある意味で大麦のパン5つと干し魚2匹だったというふうに書いてあります。今日のこの読んでいただいたところもそういう意味で、 マタイ、ルカを参考にして見ていただいたらもっとよくわかると思います。まず第一に、見ていきたいのはこの出来事の背景についてです。一章の終わりのところに、人々は至るところからイエスのもとにやってきた云々というところがあって、それから2章の1節、数日経ってイエスが再びカペナウムに来られた時、家におられることが知れ渡った。ですから今私はそこまで活用しておりませんけれども、夫婦まだスマホを持っておりません。ですから世界の至るところにすぐなんてわけいかないし、私は前の携帯の時はEメールもちゃんと持っててやってたんですけど、それも機種を変えるとか壊れたために変えた時に全部そうしたことも破棄してしまったので、メール交換もしておりません。大概来るのはみんな家内の方に来ますし、パソコンに来ます。情報がいろんなところからやってきます。今読んでいただいたこの箇所を見ていくときに、あんまりパリサイ人たち、律法学者たちということが前面に出ておりませんけれども、他の福音書のマタイとかルカを見ると、もう先に律法学者、パリサイ人たちがその家にもうちゃんと座ってた、その先を、そういうことも分かってきます。イエス様が、あるいはこの3人の記者たちがこれを取り上げた本来の目的は、タイトルにも挙げましたけれども、イエス様との出会いであり、イエス様が特に一人の厨房を患っているものを通して、どう対応されたかということを扱っているわけです。いろんな情報がありますけれども、私は最近やじ馬という言葉をあんまり口にすることないし聞いたこともないんですけれども、でも聖書の世界を見る限り、イエス様が弟子たちと一緒にいろんなことに遭遇し、時には癒し、時には教えをしたりしながら行くんですけれども、大半はどうでもいい人たち、なんかドロドロ歩いてる、なんだろうっていうような感じでこう行く人たち、直接自分と関わりのないことで、ただ人々が動いているか自分も動いて行動したり何かを話したりする、そういう人たち、自分の生活に何にも痛くもかくもない、もう関係のない人たちが、何か知らんけど動いているから私も遅れないように行こうというような感じ、今から2000年前も今もあんまり変わらないのじゃないかなと思います。でもイエス様のたった3年あるいは3年半と言われる公の生涯の中で、イエス様にとって無駄なあるいはどうでもいいなんていう時は一切なかったわけです。それでいてイエス様は全ての人たちに向かって、教会のそこの看板にもありますけれども、全て重荷を持って苦労している人、私のところに来なさい、私が休ませてあげます、そのようにおっしゃるように、ただ単に12人の弟子たち、あるいは72人の弟子たちを訓練するためにだけ行動されたのではない、一般の人たちに開かれていた、 そして本当に野次馬ではなくてイエス様でなければ解決できない、そういう人たちに対してイエス様は足を止め、身をかがめ、耳を傾け、そしてことをなさった。この3つの福音書にも書いてある通り、読んでいただいたところに最後にこの出来事を通して人々は神を崇めたという言葉が出ております。それと同じようにこの出来事のためにイエス様が彼らの信仰を見て、彼らの信仰を見て心を動かされ、そして癒しの奇跡をなさったと書いてあります。タイトルにそういう意味で彼らの信仰を見てと書きました。同じように神を崇めたというのが締めくくりとしてあります。イエス様のなさることはいつも父なる神様の御思いを実現させることである、皆の栄光のために用いられたということです。この三つの福音書の中に書いてある中部の人、もう時間的な制約もあるし、皆さんも、まあ霊的な意味での想像力をたくましくしたらいいと思いますが、彼には家族がいるわけです。おそらく手がかかる人だったでしょうね。今は介護福祉が進んで老人ホームがいろんなところにあり、いろんな介護の手が差し伸べられております。この中部の人はどんな思いで家族と接したんだろうか、あるいは時折訪ねてくる人たちとどんな対話をしたんだろうか。どうしてもひがみ根性はなりますよね。ああよくいらっしゃいましたなんて言ってね、そういう陽気な人ばっかりではない、むしろもうこういう思いを膨らましていったらいろんなことあると思うんです。でも読んでいただいたように野獣までなくてこの中部の人を何とかしなきゃいけない、でも人間の手ではどうしようもない、だんだんだんだん自由が奪われていく、介護疲れもある、だんだん訪れてくる人たちも限られてくる、言うならばその家のところを避けて通りたいぐらいの人たちが多くなるわけです。野次馬っていうのはそんなもんですよね。でも本当の友はそうではない。ヨブ記を読んでいてもヨブのあのような華やかな中からどん底に陥った時に友と言われている一応三人の者たちがああでもないこうでもない正論を口を開いて話し、ヨブを説得しようとします。それより若い後で第4番目の者としてエリファズが来ます。三人がヨブを納得させることができない、そうするとイライラして話す、でもそれで解決しなかった。神様がヨブに彼らのために祈るように、祈った時に自分自身が癒され助かっただけでなくて祝福が2倍になった、良かれと思っていろいろ発言してくれる この友人たち。でも彼らが口を開けばヨブをいよいよ追い詰めてしまう。でも神様はヨブをただ意味がなくそこに置いたんじゃなくて、神様の御心を示すためであったわけです。そして彼らのために祈りなさいと言われた時、祈った時変えられた。このマルコの福音書の2章のところで4人の人たちがと書いてあります。他のルカとかマタイでは人数にては書いてありません。でもここでは4人の人たちが、ですから普通の人たちは遠ざけてでもあの家の人と交わるとだんだん暗くなるからもういやって避けて通りたくなる。そういう時にも真実この中部の人と会話し、いろいろ情報を提供していたのじゃないかなと思います。寝たきりになっているものが外からの最新の情報なんか集めることもできない。おそらくそうなると家族の者たちもどうしても閉鎖的になるわけです。そういう時にイエス様がこのところを再度通られた。千載一遇のチャンスなわけです。人々はそんなことは何も分からず、イエス様だって言っても飛んでいくわけです。そしてもう先にちょこんと座っている律法学者パリサイ人たちはおるし、遅れてきた者は戸口いっぱいになってもうどうしようもない。一人で来てさえもすぐいっぱいになってしまう。今のようなこんな教会堂のようなものでは普通の民家ですから、わずかでいっぱいになってしまうわけです。そういう中で、ああこの情報はイエス・キリストが再びこのカペナウムに来たということはこの中部の人にとってきっと意味がある。普通の人はわーっと一人でこう行くけれども、4人は情報を聞いた時にどういう連絡したか分かりません。みんなの心が思いが一つだったんでしょうね。中部の人の家にやってきて誰か一人おんぶするってわけいけないから、もうその床を4人で、だからまあ言うならば棒を2つ置いてでもこうやってね4人で担げるわけですけども、そういうふうにして担いでみんなより一足も二足も遅れてたどり着いたわけです。もう状況は長蛇の列を作ってます。普通の人だったら諦めてしまう。昨日全然違うんですけども、今日ここで伴奏しておる奏楽している家内が聖歌そのままと言ってもいいんだけども、もう少し拡大して一枚だけにしてということで、だいたいコピーを私が頼まれるわけです。それで行った一軒目リフォームのためにアウト、もう一軒のところに行った、そこも長蛇の列、何でやると見たらコピー機故障してますとか、しょうないから今度そこからさらに桃台の近くまで歩いて行って、いつもは学生を相手に5円コピーやってるハンコ屋さん、それも今日は休みで14日開きます明日、どうしよう。さらにそこから50メートルぐらい行ったらこの ローソンがなかったら、ここだったらきっとあるだろうと思って、そこでコピーして来たんですけれども、本当に必要な人じゃなくて、そうでないものでいっぱいになっている時がある。彼らはがっかりしたでしょうか。こんなことでめげなかった。くじけなかった。きっと打開策があるはずだ。こういう時一人ってのは大変ですね。はあ、がっかりしたも帰ろうってこうなるんだけども、世にいるちょっと待って、諦めるのまだ早い、なんかできるはずだ。これがその強みですね。そしてだったらいっそのこと家の屋上に行ってそこから下ろしたらいいじゃないか。全くそういう発想ってのは一人の人では出てこない、突拍子もないような提案だけれど、ああそれはいい、初めからロープなんか持ってきてるはずないですよね。そしたらどこでどう手に入れたのか。結構だからイエス様はその家に来て教えることを中心にしておりましたから、問題ないんです、そこで一生懸命聞いてる人たちは。でも彼らはそれから慌ただしくして四隅をロープで下ろす前に屋上に行ったけれども、言うならばイエス様がここでいるならばもっと向こうしかなくて、どうしようもない、釣り下ろす以外にここに入れることできないけども、そこは塞がれて、そしたらそれを剥がして、剥がして、簡単に剥がれないですよ、いくら。そうしたらお話ししている特に立法学者パリサイトなんかきちんと座って聞いてるわけでしょ。なんかガタガタガタガタ音をしただけでない、そのうちにものすごい音がして崩れたものが落ちたり、そうする話どころじゃなくなるでしょ。一体何事、その4人の人たちの仕草を一部始終初めから知ってるわけじゃない。イエス様は彼らが諦めないで友のために内知恵を絞ってとっさの判断でここに今下ろした、その彼らの信仰、彼らの中部のものに対する深い愛情、そういったさまざまなものを見たわけです。そして彼らの信仰を見てと、これを信仰から来る行動と見なした。信仰ということは誠の神様に対する罪の許しの告白であり、また神様の約束を身にするための時でしょう。この4人の友は身動きできない、この人に今からこうするけど決してがっかりしちゃダメ、どんなことがあっても私たちを信じ、またイエス様のなさることを全面的に受け入れなさい、分かったねっていうような感じね、釣り下ろされる行動を見て、もうすでにイエス様は彼らの思いは病気を癒されるというだけでなくて、神様と自分たちの間の関係が崩れている、そういったことを正す時でもあったわけです。ですから彼らの信仰を見て、友よあなたの罪は許された、友よあなたのチューブはもう癒されたから床を畳んで家に帰りなさいじゃなくて、まず神との関係を神様の側から、イエス様の側から 彼らの4人の友人たちのその熱い思いをイエス様に対する思いとともに、この中部の者に対する思いをちゃんと理解して、ただイエス様の話を聞こうとして、聞いてもただ「ああ今日はいい話聞いたな、またお願いします」と言って去っていくような、自分の生活何にも関係のないようなことじゃなくって、本当にこの時でなければ新しく生活やり直すことのできない、そういうことをちゃんと理解して連れてきた。彼らこそイエス様が再びカペナウムに来るための6日後に来たわけですけれども、第一の目的であったと思われます。私は大学時代のことを思い起こします。3人の友人がいるんです。私入れて4人の信仰の仲間がおります。普段は年賀状の交換ぐらい、メールでその4人でもう LINE っていうのかなんか知りますけど、1人押したらみんな着くわけでしょ。どこどこに行ってきたとか、私は毎日裏の300メートル弱の千歳山ってあるんですけども、その山に毎日登ってますとかね。でもこの間薬指となんか小指かなんか手首を指を骨折したとかね。まだ働いてるんです。でも来年3月でもうそういう働きも一切やめようと思いますとかね。もう一人の人はキリスト者覚醒会のことに対して重荷があって、自分はもう80ですよ。この間もう81になったんですね。その彼が自分の孫みたいな人たちのその集まりのためにいつも情報を入れて祈っている。その情報までまたご丁寧に全部添付して送ってくれるんですよ。そういう人もあります。もう一人の人は新潟の方で働いて定年になってからは多分家にいるのかもしれませんが、本当に無口な人だけれども、この4人の中で一番賢い人工学部の中で壮大でね、答えることのできるような人です。なんで関わったか、バドミントンに会っていて彼も教会に来るようになって信仰を持ったんです。もうそんな、もうとにかく私たちのすることなすことをみんな神様用いてくださったなと思う。今でもそういう情報を交換しておる。私が献身するときには、特にこの二人の友人は、菅原君、君が献身していくなら僕たちは物質的な支援をする、そう言ってね、励ましてくれました。今でもその2年前も50周年の記念に行った時、彼と早速会って迎えてくれて、そういう本当に信仰の友っていうのは、祈りの友っていうのは何にも勝って素晴らしいことだな。今日冒頭に賛美したように、キリストには変えられません。本当に私たちはそういう祈りの友がいるだろうか、そう思います。家内は今日2ヶ月ぶりにここにいますけれど、もう小田兄弟の方に礼拝のいろんなことを報告しました。まさかそれが全然違うところから、先生誰々ですけど奥さんいかがですか、どっからその情報入ったのと思うよ。もう小田兄弟がもう一人の方に、その方がもう一人の人、そしてそこからもう私の方にいかがですかって言われた。大変ですねとか言ってね、力 近かったらもう食事でも何でも持ってってやるというぐらいのそういう意気込みを感じました。でも皆さんには同じここに40人前後のメンバーいるかもしれません。名前どれだけの人たちがいざという時にあの人にこの情報を提供したら茶化すことなく野獣までなく本当に自分のこととして受け止め心を一つにして神の御前に祈って解決を見出すようにしてくれる、そういう人がどれだけいるでしょうか。うちの牧師は多分今マタイの福音書の18章のところお話ししていると思いますが、彼はそのところの20節のところ、2人または3人が私の名によって集まるところ私もそこにいるっていう祈りの旅ごとにいつもこう言うんですけれども、本当に2人が3人が心を合わせて神様の御心を求めていく、そして立ち上がる行動をする時には手を握って立ち上がらせる、そういう人が皆さん群れの中に、ただ心の中一人じゃなくてそういう人たちをぜひもう一度確認してほしいと思います。野獣まではなくって本当に信頼できる友が、イエス様が彼らの鳥なしの祈りを見て彼らの信仰を見て働かれたように、ぜひそういう時を持ってほしいと思います。祈りましょう。憐れみ深い天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日も3つの福音書の中からイエス様が彼らの信仰を見て、友よあなたの罪は許された、それだけでなく肉体的な病も立ちどころに癒された出来事を共に見ました。一人では何もできないかもしれない、でもこのチューブのものにはかけがえのない信仰の祈りの友がいたことをイエス様がお認めになられるような、そういう信仰の友、本当の真実の友がおられたことを記しております。今私たちの神の家族の中に心許し喜ぶ者と共に喜び泣く者と共に泣くことのできる神の家族の一員として、そのような人々がどれだけ身近に確保されているでしょうか。お一人お一人がここからまた家に帰られて、そうしたことについても思い返す時としてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美しましょう。賛美歌285番、心くじけて。
Thank you. Thank you.
祷をお捧げいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、御前に立つ愛するお一人お一人とともに、今も後もよよ限りなく豊かならんこと。アーメン。
先週の木曜日に修理していただきましたので水漏れ直りました。で、しっくりもと工務店にお願いして修理してもらったんですけれども、その際に、タンクと配管はねじれるとその継ぎ目から、水が漏れやすいということなので、微妙な話ですけれども、用出しの際に配管を持たないようにした方がいいですよっていう、それを注意いただきましたので、利用される方はちょっとお気をつけください。 それから今日の生産式の杯使い捨ての分なんですけれども、清潔は各自でお持ち帰りいただいて配置していただきましたが、ゴミの収集を今月から両国設備さんにお願いすることになりました。第2週の日曜日の次の月曜日、つまり明日収集に行きますので、今日はそのままゴミ箱の方に捨てていただいて大丈夫ですので、お持ち帰りいただかなくても大丈夫です。以上です。
はい、ありがとうございます。他に報告のある方はいいですか。はい、ありがとうございます。それでは、9号のところをご覧ください。教会ニュース、本社の予定、日本教会行動例会9月、27日に備えて、本日も13時30分より、キーワード聖書教会にて練習が行われます。高校生たちの奉仕が良い身が結ばれますように。実聖日は、高齢者、祝福礼拝を行います。ご高齢の方々が主の祝福の中を歩まれますように。9月16日の教会は、午前は10時半から、午後は19時30分から実施します。そして、祈りの課題としまして、地域牧師の招聘のため、ご高齢の方、体調を優れない方、礼拝に集うことができない方のために、世界で新型コロナウイルスの感染が収束するように、教会内で、感染が広がらないように、また九州および東北で水害に遭われた方のために、このような祈りの課題が上がっていますので、お互いに、祈り合うことにしましょう。以上です。他に報告はよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。この辺で本日の礼拝式を終了とさせていただきます。
はい。 Thank you. Thank you.